こんにちは。UIT のポッド 4D です。ユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャスト、UIT インサイド。今回もやっていきたいと思います。今回はですね、9月6日に開催されたフロントエンドカンファレンス北海道2025にですね、私、ポッド 4D と、あと玉田さんが個人でイベントに参加してきたので、ちょっとそこについて振り返る回として、話していきたいなと思っております。玉田さんお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、ちょっとはじめに、フロントエンドカンファレンス北海道の説明からさせてもらおうかなと思うんですけど、これは、2024年から北海道としては始まった、新しい、新興のフロントエンドカンファレンスになってます。各地でフロントエンドカンファレンスのブームみたいなのが最近、また盛り上がってきてるかなと思うんですけど、その北海道版となっております。昨年実は LINE ヤフー株式会社として協賛していたんですけど、今年は、協賛は、してないような、状態となっております。ですが、まあ、結構個人的に、興味があったみたいなところがあるんで、私と玉田さんがそれぞれ現地で参加していたみたいな形となっております。結構それぞれモチベーションが違う気がするんで、参加のきっかけみたいなまず玉田さんから聞きたいなと思いますけど、なんかどういうモチベーションで参加したんですか？
は
い、
そうですね、まあ、私が直接知ったのは去年のフロントエンドカンファレンス北海道が開催された後だったんですね。でその時の評判が、はい、すごい良くて、で興味あるなっていう、あ、去年は知ってたかもしれないですね、知ってたかもしれないけれども、その参加するほどの、まあ、結構距離もありますし。
まあ、その通りですよね。
そうですよね。なんで、ちょっとまあ、その時は、まあ、知ってる程度だったのかなと思うんですけど、はい、すごい評判も良かったので、行ってみようかなという気になりました。あとは、そうですね、カンファレンス、フロントエンドカンファレンスだと、まあ、大体東京で、まあ、時々関西で開催されるみたいなことが多いのかなと思うんですけど、まあ、今回の北海道もそうですし、確かあと、沖縄のカンファレンスもなんかあったりとかして、結構その東京と関西以外の場所のカンファレンスっていうもの自体にちょっと興味がありましたね。なんで今回はまあ旅行も兼ねて、
はい、はいはい、
フロントエンドカンファレンス北海道に、はい、参加してみようかなと思った次第です。う
ん、まああれですも完全プライベートの参加なんで、まあちょっと旅行も兼ねて行こうかな。ね、
全然協賛とかではなくて本当に、はい、プライベートで行きました。
うん、そうですよね。なんか最近、まあ、東京か関西かみたいなところだとやっぱりまあ東京でもやってるし関西でも盛り上げてこう大きな規模でやっていこうみたいなところで立ち上がってたのが少し前まで多かったですけど、最近は結構北海道とか沖縄とかいろんなところで行われるようになってきてたんで、まあちょっと様子気になるみたいなのは正直ありますよね。
うん、気になりますけど。
最近いわゆるその政令指定タクシーみたいなところだと結構増えてきてたりとかするんで、今後も出ていきたいですよね。
そうですね。いろんなところで開催されていくと、まあ、その度にいろんなところに行きますし。
ですね。
まあ、もちろん内容も気になりますよね。はい。
うん、ですね、う
ん。そういえば、花谷さんは、あれですね、個人スポンサーも申し込まれてましたね。ちょっと、確か会場でも紹介されていたと思う。
そうですね。今回個人スポンサーって形で入らせてもらってたんですけど、もともとやっぱり今年も、まあ、なんか会社として協賛みたいなのもしたいな、みたいな形では思ってたんですけど、まあ、ちょっとタイミングの都合とかもあって、会社での協賛みたいなのは叶わなかったんで、まあ、ただ一方でこうイベントとしては持続してほしいなっていう風に思ってたんで、あ、せっかく行くなら個人スポンサーあるならやってみてもいいかなみたいな感じでちょっとやってみたっていうようなところになってますね。
なるほど、なるほど。
まあでもなんか私自身は実はカンファレンスは初参加、このテンドカンファレンス北海道は初参加で、去年のスポンサーチケットは、スポンサー周りの担当は北さん、オダンさんにやってもらってたんで、私自身は参加してなくて、当日もチケット1枚だったんで北さんに出てもらってたんですよ。ただそのイベント参加してきてもらって、イベントレポートをいつもうちらブログ記事として書くじゃないですか。
そうですね。
あれの北さんの書いてるレポートを見たら、あ、なんかカンファレンス面白そうっていうふうに、そう思って、まあ来年機会あるなら行って話聞きに行きたいなって思ってたんで、うん、まあそういうのもあって、じゃあ個人スポンサーで参加しようかなって思って参加したっていうふうな感じですね。でもなんかアイコンも載せてくれるし、なんか T シャツももらえるしで結構やってよかったなって思いました。お
結構そうですね、う
ん。昨日の出社は T シャツ着てました。
あ、着てましたね、着てましたね。あれ、あ、そっか、あれは個人スポンサーだから。
あれは個人スポンサーでもらったやつを着てました。
そうですね。なんか、イメージ、個人スポンサーのイメージなかったんですけど、そうですね。ちょっとしたそういう、なんか、もの、T シャツとかもそうですし、結構、割と紹介されたりとかもあって、今回、その個人スポンサーとしてやってよかった。だなっていうところとかはあったりしますか？
そうですね、やっぱりなんか紹介されて嬉しいみたいなのも言ってありますし、あとなんかやっぱりその会社として協賛できるかどうかってそのタイミングとかにもよるじゃないですか、うん、っていうふうなところで、うん、ある意味こう協賛をしてくれるかどうかみたいなのがそのカンファレンスの評価みたいなのは嫌だなって思ってるんですよ。今年なんか去年協賛した結果 微妙だと思ったから協賛されなかったんだなみたいな感じで思われるのはなんでイベントとしてはすごいいいなと思ってますっていうポジティブな気持ちをその協賛会社としての協賛価値とは別に表明できるのはすごいいいなと思ったんで、なんかそれを伝えるきっかけにはすごいなったかなって思って、
はい、
嬉しいなって思ってます。なんかやっぱりイベント運営をやる側やることもある側なんで、学習してくる要素みたいなのは分かってるところでは一定あるかなと思うんで、それも含めてすごい、なんか個人スポンサーって口が開いてるのはすごいいいことだなって思いましたね。
そうですね、なんか、スポンサーってついてるんで、なんかそういう見返りみたいなのは考えちゃいがちなんですけど、普通になんかそういうなんか応援するみたいなモチベーションで申し込めるのは本当にいいですよね、
うん、ですね、いいなと思いました、うん、なんで来年も口が開いてるといいなっていうふうには思ってますね。ちょっと会社として協賛してるのに個人でも協賛するとごちゃってなっちゃいそうなんで、来年会社で協賛したら個人どうかは分かんないですけど、機会あったらまたやりたいなって思いましたね。
はい、私もぜひ検討してみたいと思います。
ぜひぜひ。せっかくカンファレンス2人とも参加してきたんで、はい、今日はセッションの話もちょっとしたいなと思ってて、話していってもいいですか？
はい。
そうですね。じゃあ、初めに、玉田さんの方からなんか気になったところとかあったら聞いていきたいなと思うんですけど、なんかありました？
そうですね。今回は本当になんか話題が多彩で、いろんなもう観点から気になったセッションとかはあったんですけど、そうですね。挙げるとすると、最初は、ブラウザはフロントエンドを何から守っているかという、はい、タイトルのセッションですね。で、内容的にはそのセキュリティに関する話題なんですけれども、ウェブフロントエンドカンファレンスの話題らしくする、ウェブフロントエンドの観点での話題に絞っていて、そのあたりはそうです。あとそうですね、ブラウザの開発の観点からで言うと、開発者目線での話題に今回も縛られてたんですね。で、結構そのセキュリティの話っていうと、なんていうんですかね、その攻撃手法で、こういった攻撃手法があって、で、我々はこう対策しないといけないみたいな感じで語られがちなのかなと思うんですけど、今回その、なんていうんですかね、ウェブアプリケーション開発者の目線での話題というか、なんですかね、その、まあ、こういった、まあ、手口がありますよというよりは、まあ、こういった分類ができて、開発者からしたら、まあ、こういった攻撃がされることも考えられますよね、みたいなところから話題が入っていって、で、まあ、そこから、そうですかね、まあ、こういう攻撃があるので、まあ、ブラウザではこういった対策があります、みたいな、そういう、なんか、なんですかね、まあ、変遷が分かりやすいというか、そういう、頭の中にすごい入ってきやすいところが、話としてあって、すごい、個人的には良かったなと思ってます、
うんうん、そうですね、なんか結構印象的でしたよね。それこそブラウザの画面のうちこの領域はベンダーしか触れないからここは安全なんですよみたいな話から始まって、でもじゃあこの下って全部危険なのか、ここは安全なのかみたいな話を結構細かく深掘りしてくれて面白かったですよね。それこそなんか通知の許可とか出すモーダルのところの例とかもすごい面白いなと思って、なんかブラウザベンダーの領域に守られているからここ安全に見えて、実はそのウィンドウをはみ出してるのは2ピクセル分しかないから、あんまりこう見た目で判断しづらくて、意外と上から独自 UI かぶせられると気づかないよみたいな話とかしてて、そういうなんか領域を分けて、なんか開発者がコントローラブルな部分はこうでみたいなところまで話してるのも結構面白いなとか思いましたね。あと宇宙人が面白かったですね
これ見てない人何のことって
感じです。ぜひハッシュタグで後で追ってもらえればなと思うんですけど、ハッシュタグのツイートでも貼っとこうかなと思うんですけど、このセッションは冒頭登壇者が宇宙人に連れ去られてきて、ね、宇宙人に連れ去られながら帰っていくっていうかなりユニークなセッションでしたね。
また見る機会がありました。皆さんもぜひ宇宙人に連れ去られる姿を、
そうですね、
ぜひ見てください。はい、で、そうですね、次はですね、そうですね、私は気になって個人的に良かったなって思ったのは、プロキシーによるウィンド間 RPC 機構の構築という、はい、セッションです。で、結構マニアックなんですけれども、どういった内容かというと、ウィンドウ間通信、そのポストメッセージを、まあ、返して、その、なんですかね、その別タブのページであったりとか、その中のページと通信するっていう要件が、あった時に、まあ、そういった方法を使う必要があるんですけれども、まあ、その、まあ、実装って結構大変なので、まあ、それを、こう、プロキシーという JS の機能を使って解決するという話です。で、これなんで良かったかっていうと、ちょうど私もその個人開発で iFrame の中と通信する機会があって、で、いろいろとめちゃくちゃ調べた結果、そうですね、コムリンクっていうライブラリに行き当たったっていう、全く同じ変遷を辿っていて、すごい共感を持って見ておりました。そうですね、このセッションの中でも紹介され、最後に紹介されてたんですけども、そのコムリンクっていうライブラリがあって、 結構その通常の使い方だとそのライブラリを使うだけで十分っていうところはあるんですけども、まあ、このライブラリが何をやってるかっていうことを理解するためにはすごい今回のそのセッションっていうのはすごい、まあ、必須というかすごい、まあ、プロ棋士の役割とかも、はい、すごく詳しく説明されていたのですごい個人的にはおすすめですね。
うんうん。うん、確かに、これ結構なんかあれですよね。プロ棋士って、まあ、それこそビューフ3がプロ棋士ベースになりますみたいな話とかの時に話題になって
る
から。
そうですね。はい。うん。
で、話題になりつつも、そんなにじゃあどういう時にこう実践的に使えてどういう風にすごいんだっけみたいなのがこう、伝わりきってない部分があったかなと思いますけど、すごい勉強になる内容でしたよね。
うん、そう思います。多分あんまりな使わない人は全然使えないんだろうなみたいな感じではあるんですけど、すごい知っておくと良いかなと思います。その次がですね、これは LT でしたかね、はい、待たせ上手なスケルトンスクリーンその UX の裏側という、はい、セッションで、これはですね、その登壇者のバックグラウンドがすごい興味深くて、なんかその心理学の研究というか専攻されていて、で、まあ、スケルトンスクリーンという、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、その読み込み中にその読み込んでいる様子の、まあ、スケルトンと呼ばれるその殻の要素みたいなのを薄く表示する。で、読み込み中であることを示すという UI があるんですけれども、まあ、それをその心理学の観点からまあ紹介するみたいな話でした。で、関連の研究とかを紹介しつつ、なんか、なんていうんですかね、その、使っていい使って悪いという観点での紹介というよりは、まあ、使うことでこういったこう心理的な効果がありますみたいな、そういった話ですごい興味深かったですね。すごいスケルトンスクリーン難しいんですけど、なんかちゃんと実装しようかなっていう、はい、気持ちになるかと思います。う
ん、これなんかすごいすごい月並みな感想になりますけど、よかったですよね。
そうですね、私たちの視点ではなかなか、そうですね、そこまで踏み込んで、なんかその経験則とかでしか話せないところだったかなと思うので。
ですね、うん。結構なんかそのトートロジーとかというか、スケルトンスクリーンはいいので、スケルトンスクリーンはいいと思いますっていうか、なんかさ、はい、適当にネットで調べてきた、なんか研究結果みたいなのを貼って、こういうのがあるんですよって、うん、適当に理由付けして実装することが多かったかなと思うんですけど、これをもっとこうちゃんと深掘りしてやってる資料って全然なかったんで、あ、こんな考えてスケルトンスクリーン一つでも実装することができるんだなっていうのは思いましたよね。
そうですね。本当にこのあたりは結構もうちゃんと考えて実装していく必要があるのかって思ったところですね。結構ローディングだと何ですかね、その真ん中にそのスキーナーを置いておしまいみたいな感じになってしまうと思うんですけど、スケルトンスクリーンだと結構その調整するところとかがあると思うんですよ。その本物の表示とその近づけるための工夫とかもあると思うんですけども、やっぱりそれは必要な工夫なんだなっていう、その根拠みたいなのが上がったのはすごい良かったです。
そうですね、うん、めっちゃ良かったかなと思いますし、なんかあれですよね、むしろもっと長くなるならこうプログレスバーにした方がいいよねみたいなタイプで良かったですよね、
はいはい、そういうなんか、まあ必ずしも使う必要がないっていうところとかは、はい、共感できたところもありますし良かったです。で、最後が自作 JS エンジンに推しプロポーザルを実装したいっていう発表で、これこのポッドキャストにも、はい、以前というか、前回ですかね、前回登壇していた佐々木さんの発表なんですけども、これは完全に個人的になんか面白発表だったので、紹介という感じなんですけども、そうですね、内容的には、Intel メッセージフォーマットっていう仕様を、ま、の紹介と思いきや、ま、それを自作 JS エンジンに実装する。しかも、この仕様を使うためだけに JS エンジンを実装するっていう、なんかもう逆転みたいな感じの内容になっていって、すごい、なんていうんですかね、これぞ LT みたいな。
うんうんうん。
よかったです。
もうなんかあれですよね、勢いがあればあるほどいいし、実用的でなければないほどいいみたいな、こう、LT のど真ん中みたいな感じですよね。
そうですね。なんかちょっと懐かしい感じというか、めっちゃ。よかったです。じゃあ、そうですね。私、まあ、他にも本当にいろいろ良かった内容はあるんですけど、まあ、あげるとしたら、この4つかなという感じなんですけども、うん、ポテトボディ的には、どうですかね。
あ、
どれか。
私としては、結構気になったのが、アクセシビリティのものがめちゃくちゃ多いなっていうのが、一番印象的だったんですよ。なんか、普段アクセシビリティ関連のセッションって、フロントエンドのカンファレンスだと、こう、1つか2つぐらいが、まあ、いいとこかなとは思いますし、結構、アクセシビリティに関しても話されてる人も、まあ、特に、めちゃくちゃ詳しい会社の方、フリーさんとかスマート HR さんとか、まあ、必ずこう、アクセシビリティめちゃくちゃ強いよっていう会社の人が、1本しっかり通してくるみたいなイメージだったんですけど、かなりこうセッションから LT まで、果てはスポンサーセッションに至るまで、いろんなところでアクセシビリティの話が来たなっていうのがかなり印象的でしたね。うん、なんか特にいっぱいあるんですけど、ま、全部話してるとあれなんで、2点フィーチャーさせてもらうと、一つ面白いなって思ったのは、なんかその iPhone のアイトラッキングの新しい機能 をアクセシビリティでちょっと試しましたみたいな LT があって、これもちょっと資料も書ノートに貼っておくんで見てもらっていたいんですけど、はい、なんかアイトラッキングってその目で画面が操作できるんでめっちゃ便利ですよみたいな感じなんですけど、意外とやっぱりこう既存のサイトに適応してみると、こうスクロールは大変だよねみたいなところとか、こう細かなところの発見があって、なんか面白かったですみたいな話のセッションだったんですけど、これのなんか何が印象的かっていうと、結構アクセシビリティの話ってやっぱりその VCAG 要件を踏まえてどういうふうにこう適合していくかとか、どういうふうにマークアップしていくかみたいな、今のウェブサイトを触っていくみたいな話がカンファレンスだと多いのかなとは思うんですけど、なんか新しいこの先進的な機能に対してアクセシビリティの観点からどういうふうなこう考察ができるのかとか、どういうところがいいかみたいなのを、このめちゃくちゃ新技術かけるアクセシビリティってあんまりカンファレンスで聞かないこう組み合わせだったんで、あ、これはめっちゃおもろいなっていうふうなのがまず思いました。
アイトラッキングをそのウェブカンファレンスの話でやろうっていうのがまず発想として出ない。なんか、新機能として触ってみましたとかはすごい出てくると思うんですけど、それを、しかもそうですよね、その、まあ、アクセシビリティという関連で観点から話して、で、UI の話につなげるっていう、すごい、こう、しかも、これ、実際、今後 Web でも使われそうなみたいな話みたいな、工夫みたいなところとかもそうですよね。LT ですよね、これ。すごい、なんか、
あ、これ LT です、LT です。
ですよね。めちゃくちゃまとまってたし、内容濃い、濃かったなと思います。
ですね。なんで、これはなんかすごいおもろいなっていうのが一つでしたね。うん、で、もう一つは、あれですかね。スポンサーセッションのガウディさんが、スポンサー、一番大きいスポンサーだったんですけど、ガウディさんのスポンサーセッションが、AI エージェントによるウェブアクセシビリティ試験の自動化っていうふうなところだったのが、もう一つは かなり印象的でしたね。まあ、内容としては、なんかこう、結構こう皆さんのご存知のと言いますか、しっかりこう、プロダクト でアクセシビリティど真ん中を、全力でしっかりやりましたっていう風なところなんで、すごい、なんて言うといいんでしょうね。
うん。
めっちゃ頑張ってるっていうのがこう伝わってくる感じのセッションではあったんですけど、はい、まあ、ここまでアクセシビリティに本気で、その会社として、しかも、なんか1、2ヶ月ぐらいでやったみたいな話だったんですけど、それぐらいでよくやりきったなみたいな感じの内容が話されてて、それ自体もすごいなと思ったんですけど、やっぱりこうスポンサーセッションとかだと、なんかこう技術策がこうでとか、こういうことやってますみたいな踏まえてこう話したくなっちゃうというようなところかなとは思うんですけど、そこでしっかりこうアクセシビリティ一本でやっていくことが、こう今しっかりと受けるし、今しっかりと必要だと思われてるっていう風なのが、ここのセッションから伝わってくるし、会社としてもそこをアピールしたいんだなっていうのがすごい伝わってきて、これはなんかアクセシビリティを取り巻く流れが変わって結構象徴的な出来事だなっていうのが、うん、なんかその内容以上にそれをこうスポンサーセッションで選択した背景みたいなのがすごいなっていう風に感じて、それも面白いなと思いました。
うん、これ確かそうですね、最初の、まあ、これをこの実装のきっかけみたいなのがなんかすごい興味深いというか気になったのが、そのアクセシビリティ対応が早急に必要にっていう経緯っていう、うん、まあ、それ自体もかなり気になりますけれども、
ね、
けれども、そうですね。あと、そうですね。一応、タイトルに A 入ってるんですけども、全然それが主題ではなくて、本当に真正面からそのアクセシビリティ対応の本当にアプローチ、すごい、まあ、まあ、定番と言われるものもありますけれども、それだけではなくて、その AI エージェントを使った、すごい分量も本当にすごい多くて、これを数ヶ月でやったっていうのは本当にすごい、要件が本当に気になりますね、これ。
そうですね、なんか、うん、なんで、これは本当にすごいなっていう風に思いましたね。うん、なんで、ここは、その内容はすごいど真ん中の内容をしっかりやってるので、それ自体もすごいなと、本当に思うんですけど、うん、やっぱりこうなかなか工数とか書きづらいところかなと思うんですけど、そこが早急に必要になったっていう時点で、まあ、しっかりこう、必要だと思われてる。少なくとも会社の意思決定として必要だと思われてるっていうところもすごいなと思いますし、それをこうやり切ったっていうのがすごい印象的でしたね。
そうですね。やっぱり振り返ってみると、本当にアクセシビリティの注目度とか重要度が上がってるのかもですね。
ですね。うん、なんかちょっと、玉田さんともこの間終わった後の雑談とかで話してましたけど、その WeCAG が当たり前にこうワードとして出てくる、
ああ、そうです、
説明がないみたいなのは、あ、なんか状況変わったなって感じがしますよね、うん、本当に。
これどうなんですかね、全然きっかけとかわからないんですけど、同時多発的にみんなが必要になったと認識し始めたという感じ
ですか。ですね、なんかそんな気はするんで、うん、なんかさらにこう伸びていきそうなんで、ちょっとここはやっぱり目が離せないとびっくりになってきてるんだなっていうのは思いましたね。うん、
これは本当に他のフロントエンドカンファレンスのセッションでも、はい、波及していくように感じました。
ですね。
うん。
なんでちょっとこれは特にフロントエンドカンファレンスって関されているものは注目していきたいなっていうふうに思いました。
はい。
なんかまさにそのフロントエンドカンファレンスみたいな話でもあるんですけど、今回全体的に普段の JS 系のカンファレンスだと変化球になるようなあのトークが多いよなと思ってて、やっぱこう、ド直球のただの JS のベタベタな話を持ってくるっていうよりは、みんなこう、アクセシビティの話もそうですし、あとなんか GPGPU を使って仕事してますみたいな話もあったりとか、はいはいはい、あとあの、うひょさんとかが、あの、RACのこうとリアクトの境界線の話とかもされていたりみたいなので、ちょっと普通にこう JS 使ってなんかこうアプリケーション作りますよみたいなところからはずらした発表が多くて、あ、これはその JavaScript のカンファレンスじゃなくてフロントエンドのカンファレンスなんだなっていうのがすごい伝わってきて、そこも良かったなって思いましたね。
そうですね、このカンファレンス本当に話題も多彩でしたし、そうですね、あんまりその GPGPU とかビルの話とかあっても、まあアクセシビリティと同様だったんですけど、同様にすごい今回この話題も多くて、そうですよね、全然、まあ、ニッチな領域なのかなと思ったんですけど、ね、そんなことはない、みんな見てもらえるっていうところは面白いところでしたね。
ですね、うん、なんかそうなんですよね、どのトピックもそのカンファレンスに行くとめちゃくちゃ詳しい人が一人一本通してるような感じの話題を、さも当たり前の皆さんご存知ですよねって感じでこう、
はいはい、
出るのがおもろかったっすよね、今回すごい。
なんか手加減というか、そういうなんかこう聞き手に合わせるみたいな発表がなくてすごい良かったですね。
ですね、うん、なんかこれは、うん、なんかこの感じだとやっぱり ぜひ次回も行きたいなっていうふうに思いましたね、はい、うん。そんななんか次回なんですけど、クロージングで発表されてたんですけど、AWS のコミュニティ、ジョーズと、あと PHP のコミュニティの PHP カンファレンス、ペチコンってやつですかね、の北海道とコラボして、なんかすごい総合カンファレンスみたいなやつをワヤコンって名前でやるみたいなのがちょっと触れられてたんで、来年はもしかしたらこっちに集約されるのか、うん、それぞれでやるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、フロントエンドカンファレンスもやりながらワヤコンもやるのか、まあ、ワヤコン一本で行くのかわかんないんですけど、ちょっとこれも機会があればウォッチしていこうかなと思ってるんで、ぜひあのここでまた参加したら取り上げたいんで、皆さんも楽しみにしておいてもらえればなと思います。
はい、
はい、あと今日結構セッションの話を口頭でいっぱい話していきましたが、各、セッションの資料に関しては書ノートの方に貼っておこうかなと思いますので、ぜひ気になったセッションあったらそちらから見ていっていただければなと思います。そんなわけで今回は、玉田さんと二人で、フロントエンドカンファレンス北海道について振り返っていきました。ライアフのフロントエンド、組織ではですね、このようなフロントエンドに関する情報の、キャッチアップだったりだとか、そこに関する意見交換みたいなところを日々行っております。社内での、取り組みなどなどから生まれたエピソードも多数ありますので、今後も情報を発信していければと思っております。また、本ポッドキャストに関する、ご意見、ご感想があれば、ハッシュタグ、ハッシュ、UIT、アンダースコア、インサイドにてつぶやいていただけますと、スタッフの方で拾わせていただきますので、ぜひ、お気軽に投稿いただければと思います。というわけで今回はフロントエンドカンファレンス北海道について振り返っていきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。